まあ、3月4月は就業や卒業の時、また進級進学、まあ、フレッシュマンの入学のですね、季節です。ある新入社員が勢い込んで、まあ、上司にこう言いました。私はクリスチャンなので日曜日に出勤することはできません。木曜日は教会で祈祷会がありますので残業できません。酒によってはならないと聖書に書いてありますので、お酒の席は遠慮いたしますと、まあ、こういうクリスチャンもいるんですね。すると話を一通り聞き終えた上司は、君がクリスチャンでできないことがあるのは、まあ、よく分かったと。では君がクリスチャンだからこそできることは何だねと。クレイ姉妹、あなたがクリスチャンだからこそ未信者にはできないこと、それは何でしょうか、ね、これが今日の質問です。どうぞ考えてください。未信者の人にはできない、クリスチャンしかできないことは何ですか。答えはですね、説教の中でお話をいたします、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙8章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、この箇所だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。ではローマ書8章28節を読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、
はい、では開いている人一緒にお読みいたします、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメンですね。この御言葉は本当に幸いな御言葉です。どうぞ兄弟姉妹、この御言葉と聖書の箇所を暗唱してください。今年のこの教会のテーマはイエス様中心です。何度も語っていることです。イエス様中心というのは何でしょうか。まあ、修法の左ページのところにキラのですね、3つの項目で記しています。今日はイエス様中心の生活を送ることによって、神様がいかに幸いな万事を益としてくださる人生を与えてくださるか、旧約聖書の一人の人物を通してお話をいたします。その人はヨセフです。では創世記37章に移ってください。しばらく創世記からお話をいたしますが、では最初に創世記37章の5節だけで稲富兄弟読んでください。
ある時ヨセフは夢を見て、それを姉たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった、
はい、ヨセフというのはヘブライ語で神は加えたもうという意味。ヨセフの父ヤコブは2人の妻と2人のそばめによって12人の息子を設けますが、ヨセフは父ヤコブが愛した妻ラケルの息子で11番目に生まれですね。ヨセフを父ヤコブはですね、特別扱いし、まあ、そのために兄たちはヨセフを憎んでいましたが、加えてヨセフが自分の夢をですね、見た夢を兄と父たちに語ったために、まあ、兄たちはますますヨセフを憎むようになります。ヨセフが見た夢は2つです。はい、同じ37章の7節と9節を読んでください。
見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。
はい、飛んで9節。
ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が 私を伏し拝んでいるのですと言った、
はい。まあ、このヨセフの物語は皆さん聖書の中で何度か読んだことがあるし、説教で聞いたことがあるでしょう。もう皆さんがこの物語を知っているという前提でお話をいたします。ヨセフの見た夢は、ヨセフが父や兄たちの支配者になり、彼らがですね、兄や父たちがヨセフにひれ伏すというものでした。このことによってですね、さらに兄たちはヨセフを憎むようになります、ね、兄たちの反感を買ったヨセフ、はい、では37章の18から20まで読んでください。
彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そして、あれの夢がどうなるかを見ようではないか。
はい、こうしてヨセフは 兄たちに穴に投げ込まれですね。その後に28節読んでください。
その時、メディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。
ヨセフをイシュマエル人に、ね、銀20枚で奴隷として売ります。ヨセフに全く非がなかったとは言えませんが、父ヤコブの寵愛を受け、自分が兄の上に立つですね、立つものとなる夢を見て、まあ、それを語ったために兄たちの反感を買い殺されそうになり、果てはエジプトに奴隷として売られていきました、まあ、私たちの人生にはですね、自分が悪くないのに、非ではないのに、どうしてこんなことが起こるのか。今日は3月9日11日は東日本大震災よりちょうど 3年目、まだ復興も進んでおりません。家族や家、財産、仕事をなくした多くの人たちがいます。どうしてこんなことが私の人生に起こるのだろうか。どうして自分はこんな目に遭うのだろうか。そのようなことが私たちの人生には起こるのです。ね、その後ヨセフはどうなったでしょうか。39章に行きます。一節を読んでください。
ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った、
はい、イシュマエル人によってエジプトに連れて行かれたヨセフは、エジプトをパロ、まあファラオとも言いますがですね、帝臣というのは宮廷に仕えているですね、家臣のことです。王の侍従長、まあ、王の側近で使える者の最高の位にいる人、ポテファルにですね、買い取られ奴隷になります。奴隷というのは全くですね、主人の所有物、自由も自己主張もありません。聖書で私たちは主のしもべとこのように書いてあります。で、このしもべという言葉はギリシャ語でドゥーロスというのです。これが奴隷という意味です。主のしもべというのは主の奴隷という意味。巨礼姉妹、皆さんはイエス・キリストの奴隷です。ですね。ですから、イエス様の所有物であるということです。しかしながら、じゃあ2節読んでください。
主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。
主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。先ほどの質問です。新入社員に上司が言いました。君がクリスチャンだからこそできることは何だね。巨礼姉妹、皆さんがクリスチャンだからこそできること、それはあなた、イエス様がね、あなたと共にいてくださるということです。これがあなたがクリスチャンであること、クリスチャンだからこそできることです 修法にイエス様中心というのが書いてあります。でその第一にこう書いてあります。修法の左ページの方ですが、生活のすべてにおいてイエス様を共にすると書いてあります。これはですね、皆さん未信者クリスチャンでない人はですね、できないことです。けれど姉妹、神様はですね、もう全宇宙あまねくどこにでもおられます。神様がおられないとこはありません。私たちが生きても死んでも神様から逃れることはできません。詩篇の記者も、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう、あなたの御霊を離れてどこへ御前を離れてどこへ逃れましょうと言っています。139編7節です。しかし聖書が主が共におられると語るとき、それは特別の意味を持っています。主が共におられるとは、主なる神様があなたを助けてくださいます、あなたの味方をしてくださり、あなたの敵と戦ってくださいますということです。主が共におられますということは特別な意味があるのです。皆さんが行くところ、家庭、職場、学校、地域、旅行に行っても、どうぞイエス様を共にしてください。イエス様を共にするためにはですね、あなたは主に、ね、共にいてくださいと祈り願わなければなりません。聖書の中で、海の上で弟子たちが船に乗っているとき、イエス様がですね、海の上を歩かれ、聖書にはこう書いています。彼らの前を通り過ぎようとされたと書いてある。イエス様は私たちが呼びかけなければ、呼び止めなければ過ぎ去って行かれるお方なのです。ですから朝祈るとき、イエス様、今日も共にいてください、私が行くところイエス様も共にいてくださることを感謝します、イエス様が共にいてくださることをあなたは願い、それを祈らなければならないのです。イエス様は自動的にはあなたと共にはおられないのです。もちろん共におられますけども、あなたがイエス様に共におられることを願い、それをお願いしなければならないのです。主が共におられた結果、ヨセフはどうなったでしょうか。39章の3節から5節まで読んでください。
彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。
はい、これは主がヨセフと共におられたことの幸いをここに5つのポイントで記されています。主がヨセフと共におられたので、1番目、ヨセフは幸運な人になりました。2番目、ヨセフのすることすべてを主が成功させてくださいました。3番目、結果ヨセフは主人ポテファルにことのほか愛されました。4番目、4節、主人ポテファルはヨセフを側近の者とし、その家を管理させ、もう彼の全財産、ポテファルの全財産をヨセフの手に委ねました。全く主人の信頼をですね、得ることができました。5番目、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福され、主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと書いてあります。けれど姉妹、クリスチャン、神の子は祝福のもといになるのです。あなたのゆえにということです。あなたの家庭が祝福される、会社が祝福される、組織が祝福され、あなたの行くところが祝福される。クリスチャン、神の子は祝福のもといとなることができるのです。あなたがクリスチャンで だからこそできることは何かね。ヨシュア尋ねました答えは、神様が共にいてくださるということです。これ以上幸いのことはないのです。アメン。クレシマ、これがイエス様中心の生活です。箴言の実章の22節、私だけ読み出します。こう書いてあります。主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えない。神様の祝福だけが人を富ませて、人の努力は関係がありませんと書いてあります。箴言の実章の22節です。けれしまい、あなたの家に、神様はあなたのいるところを祝福し、祝福してくださいます。どうぞこの信仰を持ってください。けれしまい、これは信仰です。私がいるからこの会社は祝福されるんです。私がいるからこの家庭は祝福されるのです。この信仰を持ってくださいですね。これは信仰です。あなたがクリスチャンであるから、クリスチャンであるからこそできること、それは主があなたと共におられ、あなたに関わること、あなたの周りの人々をも祝福してくださるということ。まあ日本の有名な伝道者で滝本明という先生がおられます。まあ、皆さんもよく知ってるでしょう。滝本明先生は若い時結婚しですね、家族を養うため金を掘り出す鉱山で働きました。その時のことがこの本ですね、まあ、我どかたなれどと、まあ、有名な本ですが、このように記されています。この中のですね、一部本からお読みいたします。ヨセフのゆえにというとこです。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、今私たちが読んだところと聖書にあるが、神は確かにイエス・キリストを信じる小さなものに御心を止めてくださって、素晴らしい恵みを鉱山にお与えくださった。ある日のこと、一人の甲府が言った。おイエス様、滝本先生はしょっちゅうイエス様はイエスを伝えていたから、あだ名がイエス様だったんですね。おイエス様、おめえの給料はな、来月1月頃じゃなきゃ10月分ももらえねえぞ。ひやりとした。どうして？そりゃな、この鉱山は3年間ほど赤字赤字で、俺たちの給料は何ヶ月も遅配になっているだよ。私はもし来年まで給料が入らなかったら、妻と一緒に餓死しなければならないと思い、大変心が重くなって家に帰った。妻にこの問題について打ち明け、鉱山が黒字になるよう、金がたくさん出るように真剣にお祈りした。イエス様は、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。マタイ18章の19節とお約束してくださっているので、心を一つにして祈った。確かにイエス様は私たち夫婦の切なる祈りを受け入れてくださった。私が就職した10月に初めて3年ぶりに黒字になった。当時継ぐ鉱山で働く人々のために金が1ヶ月に3キロ取れればよかった。金の公定価格は1キロ42万円であった。さらに感謝すべきことには、11月に入ると金の大鉱脈を掘り当てた。そしてその月には金が11キロ取れたので、11月にはすでに遅配は全部解消された。私は筑鉱山に1年2ヶ月ほど勤めたのであるが、この間に3回もボーナスをもらった。ところが滝本先生が鉱山を辞めると、その月から金がピタリと出なくなりました。不思議なことであるが、私が次の鉱山や八橋万貝に変わるまで黒字は続き、筑鉱山を去ったその月から金が出なくなり、それから数ヶ月後には多くの人が仕事を失う結果となった。ある時鉱山の重役は、このように金が多く出たのはひとえに山神様、山の神様のおかげであると言ったので、 つく鉱山を去った後にその重役に会って証しをした。あの金が出たのは三人様のおかげではなく、私と妻の信じる天地万物の創造主である神イエス・キリストによるのです。私たちが真剣に祈ったから、私たちのいる間金が出たのです。すると重役もそれを認めて感心して話を聞いてくださった。天地の神は信じる者の家にその鉱山を祝福されたのであると、そのようなお証があります。ヨセフの家に主なる神様は主人の家を祝福してくださいました。同じように滝本明先生の家に、ね、神様は鉱山を祝福し金が出るようにしてくださいました。まあ実は私も同じような経験があるんです。1970年、大阪の千里で万博エキスポ70が開かれました。皆さんご存知でしょうか、ね、私が大学を卒業し某立建築事務所にですね、入社したのは1971年です。私が入社して2年目、万博の後の土地をニュータウンとする、まあ、今の千里ニュータウンですが、計画が起こり三井不動産がその仕事を受注しましたが、その基本設計の仕事がですね、依頼が私の某立会社、某立建築事務所に来ました。こうしてですね、某立建築事務所は創業以来勝ってなかったもう大仕事に、ね、を受注いたしました。会社を挙げてその仕事に取り組みましたが、そのため会社にも多額の設計料が入ってきて、私は入社して2年目でしたが多額のボーナスをいただくことができました。2年目というのが良かった。なぜなら入社 1年目の人は前の実績がないためにボーナスはもう少ししかですねもらえなかったのです。そのいただいたボーナスのようにですね、私は結婚することができました。まあ、そのようなですね、私も経験があります。本当にですね、主の山には備えありでした。ヨセフの家に神様は主人ポテファルの家を祝福されました。滝本先生の家につく鉱山は祝福され、金の大鉱脈を掘り当てました。同じように兄弟姉妹、あなたのゆえに神様は今あなたがいるところを祝福してくださいます。これが主があなたと共にいてくださるということです、ね、イエス様中心です。創世記39章、ヨセフに戻ります。主人ポテファルの家で祝福され幸運だったヨセフでしたが、再び試練が訪れました。ポテファルの妻がヨセフに目をつけたのです。第7章で39章の7節読んでください。
これらのことのうち主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った、は
い、飛んで10節読んでください。
それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった、
はい、ポテファルの妻がヨセフに言い寄りました。マルチン・ルターという人は、サタンは私たちほど怠け者ではないと言いましたが、誘惑はですね、執拗に続きました、はい、で同じ39章の11から12読んでください。
ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。
はい、少し飛びます。19、20を読んでください。
主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。
はい、もう全くの濡れ衣、冤罪ですね。ヨセフに何の非もありません。しかし奴隷に言い訳もなく、誰も弁護してくれる者はいません。ヨセフはなされるまま王の囚人が監禁されている監獄に入ることになります。 イエス様中心の第二にはこう書いてあります。すべての状況と問題をイエス様に委ねなさい。あなたのいる状況と現在の状況、また問題をイエス様の手に任せなさいですね。ヨセフのこの姿はイエス様の姿によく似ています。ではここに何か挟んで第一ペテロの手紙を読んでください。2章です。では第一ペテロの手紙2章の聖なる御兄弟22から24までを読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。まあ、なんか最近二倍返しという言葉が流行ってますけども、イエス様は二倍返しどころかもう何のです、ね、言い訳もです、ね、復讐もされませんでした。ただしまい、ここの聖書の箇所を覚えておくと非常に便利です。伝道するときにここから開いてです、ね、聖書を読めばです、ね、イエス様が本当に罪もないのに十字架にかかられたということが書いてあるところです。イエス様はゲッセマネの園でユダヤ人たちから捕らえられたとき、こう言われました。私が父なる神様にお願いして十二軍団、一軍団が一レギオンで六千人です。十二軍団となると七万二千人となります。より多くの御使いを今私のですね、配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。マタイ26章53節です。父なる神様にお願いすれば十二軍団以上のですね、御使いが直ちに私のところに来るのです。私は時々このようなことを想像いたします。イエス様がですね、十字架にかけられ天を見上げられたですね、その時イエス様の周りには無数のですね、天使の軍隊が囲んでいました。彼らは固唾を飲んで、天使たちはイエス様の合図を待っています。もしイエス様がちらりとでも彼らに合図すれば、たちまち天使たちはそこにいるローマ兵やユダヤ人を全部滅ぼすことができます。イエス様はそれをでもされませんでした。もしそれをしたら私たち人類の救いがないからです。イエス様はそういうことがおできになるのに、あえてそれをしないで、自分が全部費用を負ってですね、罪がないのに、罪を犯したことがなく偽りもないのに、自分から24節十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。何の日もないイエス様がですね、私たちの身代わりとなられたのです。どんなに恥ずかしめですね、苦しみられても、じっと耐え忍び、父なる神様に一切を委ねられたイエス様だからこそ、私たちは信じるだけで救われる恵みに預かっているのです。これは先週説教の中でですね、黒い豚と白い豚の話をしました。覚えてらっしゃいますか。神の子クリスチャンの中には2匹の豚がいますですね。古い肉、罪の性質という黒豚、神様からいただいた御霊という白い豚、2匹の豚がいます。この豚はいつも争います。2匹の豚はですね、2匹が和解することは決してありません。肉と御霊は相反するのです。肉の思いは御霊に反するからです。ですね。 ではこの2匹の豚のどちらが勝つでしょうと言いました。それはあなたが餌を与える方だと言いました。去礼姉妹、言い訳ですね、自己防衛は黒豚です。覚えてください。私たちはすぐああだったからこうだったかで言い訳します。言い訳は黒豚です。罪を犯した時にですねアダムは何と言ったでしょう。女が悪いのですと言った。女は何と言ったでしょう。蛇が悪いのですと言った。黒豚は自分が悪かったとは言わないのです。言い訳するのです。言い訳は黒豚です。黒豚は死につながります。神様の祝福は受けません。私たちは自らの非を求めて神様に悔い改めたとき、神様の祝福は下るのです。ですね。ヨセフやましてやイエス様は何の非もないのにですね、その苦しみを受けられました。ですね。言い訳は黒豚ですから、いちいち言い訳しなくていいです。あえてあなたはですね、神様の祝福を逃すことになります。ヨセフもまた濡れ衣を着せられ、ですね、もう何の言い訳をすることもなく監獄に入れられました。するとどうなったでしょうか。創世記39章に戻ってください。では稲富兄弟、21から23を読んでください。
しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
はい、ここでも主はヨセフと共におられました。なんと幸いなことでしょう。彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされました。22節。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をもうヨセフの手に委ねました。お前に任せる。ヨセフはそこでなされるすべてのことをですね、管理するようになった。監獄の長はヨセフの手にですね、任せたことについては何も干渉しなかった。もういちいちですね、言わなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると。中国のクリスチャンは福音を伝え集会をしたということでですね、牢獄に入れられます。しかし彼らはですね、本当に牢獄の中では規律を守り、人を愛しですね、本当にもう丁寧に人に接します。ですからクリスチャンがですね、釈放されるとき、監獄のですね、監獄の長は頼むからもう少しいてくれないかとですね、頼むほどですだそうです。それぐらい模範的なクリスチャンにですね、クリスチャンは模範的な監獄の囚人だそうです。パロのですね、侍従長ポテファルの場合と全く同じ恵みを神様はヨセフにですね、お与えになりました。クレシマエ、私たちは自分の不幸やアンラッキーを環境のせいにします。この環境に生まれ育ったから、今の世界がこうだから。しかしヨセフはここではもう最悪の環境でしたですね。しかし神様と恵みの慈しみはいつもヨセフと共にありましたですね。イエス様は環境を乗り越えたお方ですですね。環境を支配してくださるお方です。イエス様中心とはどんな生活でしょうか。先週も語りました、あなたが天国の生活をすることです。天国とは何でしょう。神様がおられ、神様が支配しておられる世界です。兄弟姉妹、イスラエルというのはですね、イスラとエルの合成語、イスラというのは戦う、エルというのは神です。神が戦われるですね。神があなたの人生にですね、代わりに戦ってくださる、問題を解決してくださる、これがイスラエルです。兄弟姉妹、自分で何とかしようとしないことです。一切を主の御手に委ねてですね、主が働いてくださる主の手にお任せをいたしましょう。 ヨセフに降りかかった三つの大きな試練がありました。兄弟たちに憎まれ、穴の中に入れられ、殺されそうになりました。エジプトに売られ、ポテファエルの奴隷になりました。濡れ衣を着せられ、監獄に入れられました。しかし神様はいつもヨセフと共にいてくださいました。生活のすべてにおいてイエス様を共にしなさい。これがあなたが神の子、クリスチャンだからできること、ね、今日のメッセージです。結果、ヨセフの生涯の終わりはどうなるでしょう。ヨセフはエジプトパロが見た2つの、ね、夢を解き明かします。でそのことは41章の1節から36節に書いてあります。はい、で41章の38から40まで読んでください。
そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。
40番ですね、はい、飛んで43読んでください。
そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた、
はい、17歳の時にエジプトに奴隷として売られたヨセフ、13年経って30歳になり、エジプトの総理大臣となり、エジプトを支配し、7年の飢饉からエジプトを救う者になります。まさにヨセフの見た夢の通りになったのです。13年間のヨセフの試練は、彼が総理大臣になるために必要な訓練の時でした。神様はヨセフを訓練されました。日本のことわざにも、玉磨かざれば器をなさずとありますように、試練を通して器はですね、作り上げられていくのです。やがてヨセフの兄たちがエジプトに食料を買いに来た時、ヨセフは兄たちをテストしますが、自分が弟のヨセフであることを告白をいたします。では45章に少し飛びます、はい、では3節から5節まで稲富兄弟読んでください。
ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです、
はい、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフは辛い体験をしました。しかしそれはすべて神様の手の中にあり、神様は飢饉からヤコブの家族70人を救うために前もってヨセフをエジプトに送り、試練を通して指導者にされたのです。7節8節読んでください。
それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです、
はい、ヨセフはエジプトで2人の子供を設けます。長男がマナセ、マナセというのは忘れるという意味、エジプトの苦しみを忘れるように。次男がエフライム、これは実り多いという意味。この言葉の通り、彼の人生はですね、終わりは実り多いものとなりました。ヨセフの父ヤコブが死んだ時、兄たちはヨセフが復讐をするのではないかと恐れますが、ヨセフは言います、 はい、50章の20節だけ読んでください。
あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
あなた方は私に悪を計らいましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。初めに読んだ御言葉、神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召された者と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っています。どんなマイナスもプラスに変えられます。これが私たちの信仰、聖書の言葉です。兄弟たちは悪を図りましたが、神様は良いことのための計らいとされました。それは今日のようにして多くの人を生かしておくためでした。ヨセフの生涯に起こった一連のことは、神様がヤコブとその子孫イスラエルの民を救うことになったのです。ヨセフの生涯は全てが益に変えられました。イエス中心の3番目にこう書いてあります。神の言葉と聖霊の促しに従いましょう。私たちの人生はちょうど絨毯を織るようなもの。絨毯はいろいろな色の糸が絡み、ごちゃごちゃしているようですけれどもですね、裏を返すが、つまり表を見ればきれいな一枚の絵になっています。神様は兄弟姉妹皆さんをいろいろなところを通らせ、なぜ私の人生にこのようなことが起こるのかと思わせられることも多々あります。しかし神様と共に歩み、神に従う人生はその最後に、ああ私の人生、神様のご計画はこういうことだったのか、あの試練や苦しみはこのためだったのかと、あなたは後からですね、神様の御心を知って主を崇めるのです。ですから大切なことは従順することなのです。どうしてどうしてどうしてと言わないことなのですですね。神様、兄弟姉妹、あなたは人生の終わりにですね、素晴らしい神様の絨毯、ご計画の絵をですね、見ることになります。ああ私の人生はこのようなものであったのかと思うのです。イエス様中心、どうぞ皆さんの人生、日々の生活にですね、ここに記してあるイエス様の中心の生活を送ってください。では最後にですね、主法を見てください。イエス様中心をのところ123と書いていますので、これを読んで今日の説教を終わりいたします。イエス様中心の123の数字のところ、主法の中ほどです。いいでしょうか。では一緒に唱えましょう。はい、イエス様中心1、生活のすべてにおいてイエス様を共にする。2、すべての状況と問題をイエス様に委ねる。3、神の言葉と聖霊様の促しに従う。今日はヨセフの人生からイエス様中心、万事を益としてくださる神様について語りました。どうぞこの信仰をもって歩まれる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。